ちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時30分になろうとしております。こちら阪神南県民センターですわ。センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターから今日はですね、広報担当の広部さんにお越しいただいております。こんにちは。ちょっとお久しぶりですね。しばらくね、連続で来ていただいてましたけれどもね。
そうですよね。
はい、今日暑かったでしょ。
とっても暑かった
ね。え、そんな中ありがとうございます。
いえいえ
今日は初めての方を連れてきていただいたとか。
そうなんです、今日は、兵庫県立尼崎総合医療センターから、滝口経営企画部長にお越しいただきました。
はい、
滝口部長からは、尼崎市民や阪神地域などのエリアにお住まいの方にとって、急な病気や怪我に見舞われた時、医療面で守護神の役割を24時間365日になっている尼崎総合医療センターの医療機能や診療実績、そして患者さんが気持ちよく受診できるための配慮などをご紹介いただきます。
なるほど。いや、病院関係の方にお越しいただくのはちょっと初めてなんですけれども、竹口さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしく。
はじめましてですよね。
はじめましてですね。
ねえ、ラジオは出ていただいたことあるんですか、これまで他に。
実は初めてですね。
おー、そうは思えない。今日はなんかいろいろ喋ってくれそうな。
見た目とは違います。
本当ですか。よろしくお願いいたします。はい、病院の職員の方なんですか。
そうですね、もともとは兵庫県の職員ということで、県立病院なんでね。
あ、なるほど。はい、ほうほうほう。
だから、自分としてはもともとは県庁の中で病院以外の仕事もやってたことありますし、ただ最近はやっぱり病院の関係の仕事が多くてですね、県庁に入ってからかれこれまあ10年以上は病院の関係のお仕事をさせていただいてますね。
へえ、そうなんですね。ほんで今の尼崎総合医療センターは何年目ぐらいなんですか。
尼崎総合医療センターは今年の4月に赴任したんですけども、
そうなんですね。
はい、実はその前の4年間は病院局の経過っていう兵庫県庁の本庁の中にある部署の方で経営の関係の仕事をやらせてもらってまして、その前の4年間は尼崎総合医療センターの方で経営企画っていう仕事をさせていただいてたんで、いわば出戻りってやつですね。
あ、なるほど、そういうことか。まあ、でも病院関係のスペシャリストですよね、言うたら。
スペシャリストっていうほどでもないんですけどもただ兵庫県庁の職員の中では、経験値としては病院事業に、深く人よりは関わってるかなっていうようなプロフィールですね。
そうですよね。はい、いや、ちょっとね、病院関係っていうのはその県の職員の方で意外だなって思って、そういうお仕事もあるわけなんですよ ね。
ありますね。
だって今までこちらに来ていただいた方はそういう方がおられませんでしたので、ちょっとね、初めての質問もいろいろさせていただくわけなんですけれども、じゃあまずその尼崎総合医療センターがどんな病院なのかプロフィールをお願いいたします。
はい、少し硬い形になるかもわかんないんですけども、ここはうちの病院の姿形ということで、正確に紹介させていただきたいなというふうには思ってます。
はい、
尼崎総合医療センターは2015年の7月ですね、今からざーっと9年ほど前に尼崎病院っていう県立病院と、それからこの近くにあった塚口病院、お産とかされた方もかなりいらっしゃるんじゃないかなとは思うんですけども、その2つの伝統のある県立病院がですね、現在の場所に移転統合する形で生まれた比較的新しい病院が尼崎総合医療センターですね。で、人間でいうと7月1日に会員しましたんで、ちょうど9歳の誕生日を迎えたと。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
9歳なんですね。
9歳なんです、
はい、
小学校3年生ですね。
あ、そうか、かわいいな。
いや、かわいいっていうことではないんですけどね。あ、僕のことじゃないですよね。
そうですね。
尼崎総合医療センターはかわいい病院です。
そうかそうか、まだまだ綺麗でね。
綺麗ですね。
素晴らしい病院ですよね。
よくね、施設見学とかに来られた方がおっしゃるには、外観は病院らしくないなって って、まあ、いわゆるそのホテルだとか、
うん
うん、そういったイベントホールみたいなような建物のイメージですね、
確かに
って言われることはありまして、
おしゃれですもんね、うん、
で、まあ、設計された方にコンセプトを聞くと、うん、当時の院長先生からまあ、あの病院らしくない外観にしてくれっていうようなね、
そうなんですね、
そうなんですよ、
ああ
っていうのは多分尼崎総合医療センター来られた方はよくあのロケーションっていうか、近隣の位置関係とか何があるのかってご存知だと思うんですけど、
うんうんうん、
病院の目の前にはファミレスがありますし、それからあのスーパーがありますし、で隣にはある会社の社員寮とかがあって、
うん
まあ、いわゆるその街中なんですよね、
そうですね、
で街の中にいきなりその新参者でですね、うん、いかにもはい病院ですみたいな失礼は、
うん
まあ、周りの人からもあまり歓迎されないだろうっていうようなこともありまして、
うんうん、
できるだけその風景周りの景色と調和するようなことを考えていくと、うん、いわゆる病院らしくない雰囲気の建物にしてくれっていうのが当時のオーダーとしてはあったみたいですね。
あ、そういう裏話があったんですね、はい、なるほど。で中を見てみますと、例えばそのベッド数とかそのあたりも教えていただけますか、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、私たちの病院が主にエリアにしているのが、うんまあ、阪神地域ですね、
はい
まあ、その中でも尼崎市内の患者さんが全体の患者さんの7割ぐらいということなので、まあ、言い換えてみると尼崎市民の病院という言い方もできるかなとは思ってます、
はい、
ただそれ以外の痛みですとかその他の阪神地域、それから大阪市の西部ですね、
うん、
これは昔のあの県立尼崎が大物にありましたんで、
うんうんうん、
その関係もあって大阪の、まあ、いわゆる西淀川とかですね、
はい、
あの辺りからは結構患者さんが今でも来られてます、
う
ん、
あ、なるほどね。
でどんな医療をやってるのかっていうと、重篤な疾患ですとか高度急性期の、医療、それから救急小児周産期ですね、うん、こういった政策医療、
うん、
それからあの最近ではがんゲノムなどですね、
うん、
新しい専門医療を730床の入院ベッド、
うん、
それからドクターが400名以上いらっしゃるんですね、で看護師さんは1100人ぐらいいらっしゃるんですよ。
すごい、
まあ、合わせて2000名以上のスタッフで、
うん
まあ、皆さんの健康や命を24時間365日守っている、これがうちの病院の姿ですね。
広部さんすごいですね。
すごい人数ですね。
びっくりしましたね、今初めて聞きましたけどお医者さんが400名以上いらっしゃるということなんですけれども、いや地域の皆さんのこう、ね、最後の命の砦としてね、日夜医療者はじめ関係者の皆さん方が全力で取り組んでくださっているわけですけれども、うん、じゃあその診療の実績などを詳しく教えてください。
そうですね、ラジオをお聞きの皆さんには分かりにくい面があるとは思うんですけども、うん、はじめにその入院に関係するあの診療の実績をご紹介したいと思います、
はい、
1日あたりですね、入院患者さんは730のベッドに対して643人が入院されてます、
うん、
ですからその稼働率っていうんですが、うん、ベッドの数に対して実際に入っておられる患者さんの割合は 88% と、これはあの医療業界の中でもかなり高い稼働率ということなので、
う
ん、忙しい病院ということですね、
は
い、
そうですね。
で手術は1日あたりでだいたい60件ぐらいの手術をやってます、
うん、1日で、
はい、ただその入院期間っていうのは患者さん1人当たりで平均すると、うんまあ、10日を切るぐらい、
うん
まあ、短い入院期間ということですね。で外来の診療についてなんですが、
うん
まあ、いわゆるその休日を除く外来を開けている時の1日当たりの患者さんは1850人ぐらいということで、
うんうん、
で、まあ、救急車が平均すると毎日35台以上ぐらい来てます。でそれと同じぐらいの数の患者さんが救急車じゃなくてご自身の交通手段ですとか、
うん
まあ、歩いて来られる
そういう
救急患者さんもいらっしゃいますんで、まあ、私たちの病院としては救急車で来られた以外の患者さんも、
うん、
基本的にはまあ診療させていただくという形で対応させていただいてます。
すごい。でもねやっぱ市民の皆さんにとって非常にありがたいなと思うんですよ、まあ、大切な、ね、医療機関一生懸命こうやってね私たちの命を守ってくださっているわけなんですけれども、だからあの多くの患者さんに対して高度急性期や専門的な医療などを提供されるために尼崎総合医療センターさんはどんな最先端の医療機器なんかがあるんですか？
そうですね、これもまた一般の方には分かりにくいとは思うんですけども、
うん、
オペ室が18あります、
うん、
これあの兵庫県内でも有数のオペ室の数で、まあ、20あるのがおそらく県内でしたらある大学病院が20ぐらいあって、
うん、
その次がうちの病院の オペ室18ぐらいっていう、そういう規模だと思います。
そうなんですね、うん、
それと救命救急に力を入れてる病院ですんで、うん、救命救急の専用のベッドが54あります、
うん、
で聞かれたこともあるかもわかんないですけど、あのダヴィンチっていうですね、
うんうん、
患者さんのその身体的な負担を抑えるための手術の支援をするシステム、
うん
まあ、いわゆるロボット手術支援システムってよく言われるんですが、はい、それが2台あります。
へ
ーと、あと精密で正確な画像検査を行うための MRI っていう機器が3台、
うんうん、
でこれはもうすぐ4台になります。
へ
ー、であと CT が3台などですね、
うん、
診断や治療に大きな効果を発揮して患者さんの利得につながる医療機器をラインナップしてます。
すごい頼もしい。なんか聞けば聞くほどこう安心感が高まるっていうか ね、
そ, うですね、
そんな気がしますよね。まあでもこの4月からね、この医師の働き方改革っていうのが法的に始まったんじゃないかなと思うんですけれども、はいはいはい、まあこうやってね、たくさんの患者さんの診療を担う天ヶ崎総合医療センターさんから、の患者さんとか地域の皆さんに向けたメッセージとしては何かございますでしょうか。
そうですね、あのお医者さんも人間なので、
うん、
どうしてもやっぱりご自身の、
はい、
あの健康を整えていただいて、ベストコンディションで患者さんの治療に当たっていただく必要があるかなっていうふうに思ってます、
うん、そうですね。
でそのため今まで患者さんの都合に合わせて、例えば休日とか、うん、診療時間外に行ってたような、あのインフォームドコンセプトっていうんですけども、患者さんに対する病状の説明とかを診療時間内に行うとか、
うん、
あるいはそのコンビニ受診って言われるんですけども、
うん、
不要不急で救急車で来られるといったような、まあお聞きの皆さん、患者さんにとっても、
うん、
お医者さんがベストなコンディションで診療を行えるように、受診の正しいあり方っていうのをですね、
うん、
考えていただいたり、
うん、
ご自身の都合じゃなくて病院側の都合に合わせて、
うん、
病状の説明を受けることにご協力をいただきたいということが、私から今回強くあの皆さんにお願いしたいメッセージの一つです。
そうですね、まあ、救急車の適正利用はね、もうぜひね、あの守っていただきたいというか、もちろんね必要な時は呼んでいただいて結構なんですけれども、うん、適正利用はねしっかり考えていただきたいなと思うところです。お医者さんも人間ですもの ね、
そうですね、
はい。でね、あの竹内さん、少し前の話に戻るんですけど、天ヶ崎総合医療センターさんの平均的な入院期間が10日ほどとかいう話だったじゃないですか、うん、結構短いなと思ったんです、うん、でちょっと前までは総合的な病院での入院期間ってもうちょっと長かったんじゃないかなって思うんですけども、
はい、
その辺の事情って何かわかり
ますか。そうですね、あのもうおっしゃる通りで、
うん、
天ヶ崎総合医療センターが会員する1年前の2014年の数字なんですけどね、
うんうん、
全国の、まあ、都道府県立病院の平均的な入院期間は16日なので、
はい、
まあ、今のうちのセンターよりも6日間ぐらいは入院期間が長かったです。
なるほどね。
でこれはね、国の施策の中で、
うん、
いわゆるその医療機関の役割分担と、まあ、我々のような病院が担う高度急性期急性期の医療と、
うん、
それからあの、日常生活に戻ってもらうための回復リハビリですね、
はい、
そういった医療とを機能分化っていう形でそれぞれが得意とする医療機関で行おうということなので、私たちの病院に入院していただいて10日で治るわけじゃないんですよね。10日で主疾患で言うんですけど、
うん、
主なその、入院の契機になったあの病態というのは治るんですけど、
うん、
その後日常生活に戻ってもらうためのリハビリテーションとかは、
うん、
転院していただいて行っていただくと、
うん、
そのために入院期間が少し短くなってるっていうことで、ここもあの皆さんにご理解いただきたいところなんです、
うんうんうん、そういうことだったんですね。だから医療機能の分化ということはね、ちょっと聞いたことがあるように思うんですけれども、今教えていただいたような意味合いっていうのは知らなかったですね、うん、勉強になります、ありがとうございます。
まあそうですね、うん、自分自身や家族など、
うん、
身近な人が高度急性期病院に入院した経験がないとよくわからないところだというのが僕自身も思います。
そうですね、
あの自分の父親もですね、
はい、
高齢者のある疾患で入院したんですけども、
うん、
もっと長くいれんじゃないの、
うん、
っていうような声は聞きましたね、
うんうん、そうですよね。なんかそういうの私も周りから聞きますね。あれなんかちょっともうまだなんか治ってないような気するけど、もう出ないといけないのみたいな、
うん、
でもそういうふうに思われがちなんですけどもちゃんとそこには意味があるっていう話なんですよね、竹内さん。
そうですね、
うんうん、まあでもね、不安が高まるんじゃないかなって、そのだから早く出ないといけないみたいなことになると不安になるかもしれませんけれども、うん、そのあたりってね大丈夫なんですね、安心していただいて、
ね、そうですね、
うん、
まあよくぞ聞いてくれましたっていうことなんですけども、うん、患者や家族の皆さんの不安を取り除いて、
うん、
治療の内容ですとか、まあ、大事なの入院期間とかですね、
うん、
退院時に体の状態がどんな感じになってるのか、
はい、
それから転院する場合にその必要性とかですね、そういったことを入院する前にしっかり理解いただくために、うん、患者サポートセンターっていうのを病院の本館の北側に新たに作ってまして、うん、そちらの方で専門の看護師さんとか、うん、薬剤師さんとかが入院する前の段階で、うん、先ほど申し上げたような治療の内容ですとか、うん、いつどんな状態で退院できるのかっていうのをご説明させていただいた上で入院をしていただいておりますんで、はい、まあ、皆さん尼崎総合医療センター来られる時は安心して、うん、受診をしていただきたいなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。今日なんかいろいろお話聞かせていただく中でね、非常になんかもう頼もしいな、安心感もありましたし、まあ、何よりなんかお医者さんがベストコンディションで診療をね続けていけるように私たち自身もね適切な受診を心がける必要があるんだなって改めて感じました。では最後になりますが、竹口さん、リスナーの皆さんに一言お願いできますか？
そうですね、一つは先ほど三宅さんおっしゃっていただいたように、コンディションってものすごく大事で、うん、まあ、阪神の選手であろうと、はい、サッカーの日本代表の選手であろうと、ベストなパフォーマンス出そうと思ったらベストなコンディショニングっていうのが絶対に必要になりますんで、うん、ドクターも人間だっていうところを皆さんにご理解していただきたいということと、はい、それとこれは僕自身の主観的なことなんですが、うんうん、私たちの病院は仲間内で AGMC っていうことで、うん、AGMC っていうのは尼崎総合医療センターの英語表記をした時の頭文字なんですけど、それを取って、まあ、AGMC っていうふうに言ってるんですね。で、まあ、僕自身としてはその AGMC っていう意味合いを、うん、オールジェネレーションミーティングコミュニティ、まあ、すなわち私たちの病院での診療が必要な人たちにとって、はい、まあ、全ての世代の人たちが医療者を含めてですね、うん、集い交える場ということで、うん、医療という特殊な環境下ではあるんですけども、多くの世代の方がうちの病院に来て、うん、スタッフと交わってよかったねって言われるような形で病院から退院なりをしていただけたらなということで思っております。
なんかね、患者さんに寄り添っておられるね、その気持ちがすごく今日は伝わってきましたのでね、
ありがとうございます、
は
い、
お聞きの皆さんもね、ぜひ安心してね、尼崎総合医療センターをご利用くださいませ。
ありがとうございます。
竹内さん、どうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
いろいろ話聞かせてもらいましたね、広部さん、はい、はい、では最後に広部さん、よろしく。